はい、12回の後半。
後半。後半。
いや、なんか、二人で後半、すげえ久しぶり感あるな。
本当にね。誰かしらいたもんね。
あのね。なんか、もうちょっとテンポとかもさ、
うん。
もう誰かいたから、ちょっと測りかねてた部分あったもんな。
そうだね。やっぱ、お客様だからさ、お客様がいたから。
いや、待って、あの、ほんまマジで佐野くん、私が感強かったよ。
まあ、まあ、うちの村ではそう、まあ、そういうのが礼儀かなって。
僕もなんですけどね。どっちもが強いからさ。
うん。
ね。
そういう二人がね、お届けします、サタデーラジオフィーバー。土曜の9時にね、更新しておりますので、ぜひお聞きください。聞いてるか。
聞いてるか。
ガハハ
もう一番嫌な親戚のおじさんやん、それ。
親戚のおじさんだね。親戚のおじさんか。もうそんな年か。
そうだよ。もう、そうよ。お年玉とかそういうのよ、もう。
あ、でもさ、私一人っ子だからさ。
ああ。
ないんだよね。
親戚付き合いない?
まあ、あんまない。あの、遠く離れたところに住んでいるので。
あ、じゃあ楽だね。うん、
まあ、いとこ、私のいとこはたくさんいるんだけどさ。
ああ。
そいつらなんか全然結婚しないんだよね。
あ、そういうことか。
うん。
追い名がじゃあもう発生しないのか。
発生しない。
ああ。
し、追い名、まあそう一人だしね。一人だから追い名発生しないし、なんか、いとこの子供とかも発生しない。
ということで。なんかイベントみたいな言い方してるよね、僕。
出産、結婚出産イベントじゃん。
うん。ポンって出るみたいな感じな。
そうそう。出てくる。
じゃあ、お便り読もうかな。
はーい。
じゃあ、
それでは、小田さん、どうぞ。
読みます。ラジオネーム、みそじゲイ歴3年ディグ野郎さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。佐野さん、小田さん、こんにちは。
こんにちは。
切ですが、これも一つの応援の形と思い、そっと私の初体験までの道のりを投稿させていただきます。小瀬橋ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は現在31歳なのですが、エッチ初体験は28歳の時でした。それまでは、いわゆる普段完全のんけ生活で、田舎に住んでいたこともあり、ネットで動画を見ながらおなる以外の芸的活動をしたことがありませんでした。28歳で童貞&処女。
ドタンド処女。
そんな私が初めての体験に踏み切ったのは今から約3年前。ワーホリでオーストラリアに住み始めてから少しした頃でした。へえ。
はい。
ある夜、私が寝ているとシェアメイトの部屋から男同士と低い喘ぎ声が。
わお。
不審に思いリビングで待機していると、予想通り彼の部屋から彼と見知らぬ男が、シェアメイトはゲイだったのです。
わお。
その後、結局シェアメイトの彼とは何もなかったのですが、その突然の出来事に触発された私はゲイアプリをインストール、新しい扉を開くことにしたのでした。
おめでとうございます。
もともとアプリの存在は知っていたのですが、私自身チキンなこともあり手を出さずにいたのです。オーストラリア滞在中はそれまでのブランクを埋めるべく、いろいろな殿方とエッチをしたりしなかったり。ちなみに初体験は、アイルランド人の方とで、彼とはセフレ状態になり、はい、告白したところ、うん、元彼のことが忘れられない、と振られてしまいました。
わ
あまりいい思い出は多くないのですが、それもまた貴重な体験だったな、と感じています。現在は日本での芸術を少しずつ学んでいる最中で、こちらのラジオを聞いて勉強させていただきたいと思っています。これからも、お二人、頑張ってください。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
恐れ多いですね。すいません。これだけが全てではないのでね、もっと、いろんな知識を、ね。
初セックスの相手、アイルランド人ってすごいね。
まあね、インオーストラリアだからね。
ああ。
セックスインオーストラリア、イエーイ。
いやアイルランドって僕、シーナリンゴの赤根刺す木戸テラセドもしか、わかんないわ。どんな人かわかんないわ。
少女じゃん、それ。
アイルランドの少女が歌う。アイルランドのチンポが踊る。
ね、アイルランドのチンポはどんなチンポなんでしょうね。私も未確認でございますわ。
いや、なんかさ、その、遅咲きとま、まあ、遅咲きとまで言わへんけど、
うん。
その、初体験がさ、遅いと、結構、その、花咲かるよね。もうやりまくり期みたいな、
まあ。それは本当にあるね。
ね。
あると思うわ。
やから、なんかその、ある意味ね、その、海外の人とさ、
うん、
しばらくずっといたしてたわけじゃん。
はいはい。
その、ディグ野郎さんは。
はいはいはい。
ワールドワイドのチンポと日本のチンポが結構乖離してるっていう事実をさ、
はい、ああまあもちろんね、
どう直面してんのかなと思ってる。
ああえ
いやいやいや、やっぱでかいイメージがあるからさ、
ああまあね、じゃあ日本が小さいみたいなね言いますからね。
なんか受け、まあこのまあちょっとその書いてないから分からへんけど、うん、もし受けやったら、もうずっとさ、うん、めっちゃでっかいチンポばっか受けててさ、で、日本来てさ、はい、日本のチンポ受けた時にさ、はぁーみたいな、ならへんの？
え？入った？え？
あ、もう前期大丈夫ですよとかなんないかな。
それもう、あ、もう指とか入れなくて大丈夫ですみたいな。
入ってる入ってる、入ってるでーみたいな。あ、おいおいおい。っていうのがちょっと気になったな。
まあまあまあね、その別に日本じゃない、日本人ではない方も、ね、チンポ小さい人いますから。
そうだね。
いますからね、本当に。
いや、なんかこのなんかすごいびっくりしたのが、うん、まあ多分移ろい出たんやと思うねんけど、そのシェアメイトの彼の、うん、そのやってるのを見て、ゲイの方向に傾けたって感じやん。
うん。あ、まあ、活動始めようみたいなね。
そうそうそうそうそう、そう。あんまり、だからもう何回も言うけど、あんまり口に出したくないんだけど、その、多様性よね。なんかあの、傾いてる、だからなんかその、ちょっと、まあ、わからへん部分のラインの人っているじゃん。
うん。
だそういう感じなのかなと思った。
あ、でも、あれなんじゃないの？男性同士が性交渉を行うビデオを見てオナニーをしていたとおっしゃっていたので、
ああ、そっか。
じゃあ、もっと。そうそう、興味っていうか、まあ、あのね、そういうことがあるというのは知ってたんじゃないですか、ね。
ああ、じゃあ、まあ、
活動をね、始めようかな、みたいな。
うん、ああ、なるほどね。
きっかけになったんじゃないですか。他人のね、パンパンで、他人のパンパン見て、自分のパンパンしたくなったんじゃないですか。
なんかすごいね。こういう体験なかなかないから、ほんままさに
こそ、
こそ走って感じやわ。
ああ、そうですね。ルームメイトがゲイなのやばいね。
なんかでも、良識あるよね。いや、まあ、これも、なんかほら、なんていうのかな。まあ、ノンケの人偏見あるあるやけど、襲われたらどうしようとか言うやん。
ああ、言うね。
でも、まあ、99% の人は良識人だから、まあ、襲わない、そうそう、襲わないので、その、ルームシェアしてようがしてまいが。
本当に。別に一緒に温泉入ったからってさ。
うん。ないないないないないないないないないので。
ね、これを聞いてるのんけの人は安心していただきたいなと思う。
うん、あと、うぬぼれるなと。
あ、そうね、本当に。お前らよりもよっぽどいいチンポを私たちは知っている。知っているぞ。
やばい、やばい。電柱に張り紙書いてるやばい人や。やばい、やばい。
知っているぞって。
安全やったんか、怪文書張り回ってたわ。
怪文書じゃないし、知ってるじゃんだって。
そう、やから、まあ、そんなに警戒しないでほしいなと思って。
そうだね、ほ
んと。うん。あの、のんけの人も、まあ、あの、主婦の方も、ね、うん、女の子も、まあ、いろんな方が聞いてるラジオですけども。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、あの、99% は善人っていうのは、まあ、ちょっと、うん、ね。
まあ、ちょっと言い過ぎ、それは。言い過ぎ、言い過ぎ。
もっとけ、もっとやらせ
て。97%ぐらい。うん、
そうね。まあ、そうね。もう、すぐさ、ちょっと男前のさ、のんけのスポーツ選手さ。
本当になんかさ、可愛い子見つけたみたいな画像付きでツイートするの本当良くないと思う私。
引用リツイートでさ、もうやばい、可愛い、掘りたいとかさ、ツイートする人いるやん。もうやめろと。
な
もう、すぐグリーンインフェルノみたいにするからさ、やめろと。
ね。
そこは。もうちょっと、な、そうやね。LINE 引きしてほしいね。うちうちでね、なんか、居酒屋とかで話すぐらいにしてほしいね。その気持ちはわかるから。
そうだね。
って感じかな。はい。
はい。
じゃあ、ありがとうございました。
ヒゲ野郎さん、ありがとうございました。
まあ、うちらのな、リア友でもあるからな。ね。じゃあ、リアルでもね、チンポ話聞けたらいい
な、ね。そうだね。本当直接聞きたい。チンポの話。ああ
よろしくね。
よろしくちゃーん。
いや、だから、親戚の、うざいおじさんな、今日は。
今日に、いるそんな、よろしくちゃーんっていうじじい。おらんおらん。
おらんおらん。はい、じゃあ、この佐野くんに呼んでもらおうかな。
いきまーす。
お願いします。
はい。はい、ラジオネーム、いくまるさんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
佐野ラジオさん、小田急線さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。初めてお便りを送ります。いつか自分の番組でも話そうかなと思っているのですが、僕のまだ人に話したことのないセックスの話を送らせてください。これは僕が大学3年生、21歳の秋のことでした。当時、出会い系アプリ経由で知り合った家が近所の年上の男性とやりとりをしており、何度か食事に行ったり飲みに行ったりする関係になりました。その時彼は32歳ぐらい、全国転勤のある仕事のため、これまでも宮城、福島、茨城などなど様々な土地を転々とし、同じ土地に1年以上住んだことがないと話しており、僕の地元にも2ヶ月前に越してきたばかりとのことでした。何度かデートを重ねた後、相手の家に行くことになり、テレビを見ながら談笑していたら、だんだんとセックスをする雰囲気に、僕が立ちで相手が受けという形でごくごく普通のセックスを楽しんでおりましたが、事件が起こったのは相手が絶頂を迎えた瞬間でした。相手が絶頂を迎えそうだと宣言したため、少しばかり腰の振りを早めたところ、相手が僕の頭を両手でガッと掴み、見開いた目で僕を見つめながら、結婚して!と叫んだとです。完全に予想外のセリフに驚き、はぁ、と乾いた笑いしか返すことができませんでしたが、その場ではひとまず相手を生かせることに成功しました。僕はというものの、先ほどかけられた言葉がずっと頭の中にリフレインしており、なぜまだ学生の僕にそんなことを言ったのか、転勤族の彼氏ができたところで自分もついていくと言えるだろうか、新卒で入社してからずっと転勤続きで彼は寂しいのだろうか、など、もやもやと考え込んでしまい、結局自分は行くことなくそそくさとシャワーを浴びに行きました。泊まる気分にもなれなかったので帰り支度をしていると彼は涙声になりながら帰っちゃうの?と聞いてきました。ごめんとだけ返し僕は自宅へと帰りその後彼と会うことは二度とありませんでした。その時自分は就職活動が始まっていたのですが今までぼんやりと考えていた転勤のある仕事も視野に入れようかなという考えを改め東京で生きて東京で死ぬを軸に生きると決め仕事選びをするようになりました。たった一度のセックスでしたが人生観を変える出会いでした。あまりにも湿っぽい話なので誰かに話したり公表したのは初めてです。お二人はセックスを通して人生観が変わったと感じることはありますか？ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というすごい話来ましたけども。
いくまるくん、ありがとうございます。
ね、いくまるくん、ありがとうございます。このね、いくまるくんっつうのも、あれですよね。最近、うん、ポッドキャストを始められたんですよね。
そう。
今夜もしょうもないと、というね、番組をやってて。まあ、今なんか多分、ポッドキャスト申請中で、ポッドキャストでは多分まだ聞けないのかな、
アンカーっていう。
まあ、アプリでね、やってて、アプリ、そのページに行くと聞けるんですけど、なんかそこからまあ、 私たちみたいに iTunes に今申請をしている最中みたいなので、そのうちね、申請が通ったら iTunes でも聞けるようになると思います。
すごい時代な、時代だ ね。
ハイテクノロジー。AI でしょ、どうせ。AI がやってんでしょ。
え、あれ、しかも、いい塩梅なんだよね。
音楽がね。
そうね、静かなと思うやねんけど、話で内容が割とえげつなくてすごい好きな。
ほん
と
ね、うちなんかよりよっぽどすごいこと話してるよね。
いや、まあ、ぜひ呼びたい逸材だよね。
あ、そうですね、ぜひ。
うん。中央分離帯で寝る男と、う
ん、私ね。
はい、あと、のぐそ経験がある男と、うん、あと、おかみと遭遇した男三人で、
うん、
ね、
でしかできない話したいね。もうこの三人でしかできない話したい。
はい。いやー、すごい内容やったね、お便り。
ねえ。人生観変わるよね。
ちょっと切なくなっちゃった。
うん、本当に。私、転職する前さ、うん、転勤のある仕事だったんだけど、うん、まあ、たまたま最初東京配属になって、東京配属のまま辞めたから他の地でね、住んだことはないんですけど、でも考えましたね。いざ転勤になったらどうしようみたいな。
そうよね。なんかゲイってさ、まあそもそもね、結婚はせえへんにしても、それでももう恋人ができたら、うん、やっぱりその、中距
離。離れるとね。
中距離、うん、まあね、長距離恋愛になるじゃん。どうしても。
うん。
だそこよね。そこに理解がある人と、まあ巡り合うのがだいぶ大事よね、うん、そこって。
本当にね。
え、なんやったっけ、結婚して。
結婚して結婚して
もう、LINE スタンプ作りたいよな。
結婚してのね、男。結婚しての受け。
音声 LINE スタン
プ。泣いちゃうよね。実際自分がだってさ、うん、こう、おちんちんを入れてる相手がさ、うん、結婚してって言ってきたら本当に泣いちゃうと思う。
恐怖でやろ、それ。
うん、本当にね。笑う、ほんと乾いた笑いしかできない。
そうやな。いや、多分ほんまに、一番いい選択肢やったんちゃう？いくまるくんが選んだ。
そうだね。
リアクションとしては。うん、
なんか、ね、そこでさ、このベッドの上だからっつって、いいよ、っつって、言ったらもう粘着されちゃうもんね。
うん、あ、それも、もう、ジャンルが牛島くんになるから、もうわかんない。
結婚ね、するまで。
うん。あかん
取り立てられるね、心を。
ああ、すごいね。あ、人生観が変わるセックスか。
うん。
すごいテーマが来たね。
そうね。ちょっとセックスにそんな背負わせないでほしい。人生観もね。あ、でも、うん、いいですか？
いいよ。
ある。
はい。
まあ、人生観を変えるセックスというか、はい、人生観を変えたセックスをしないだった。
ほっほ。
まあ、13の頃から男性同性愛者とインターネットを通して会うという活動をね、行っているんですけども、うん、まあ、13、14、15歳ぐらいの頃にですね、うん、まあ、同い年ぐらいの、もう多分同い年の子だったんだけど、15歳の子と新宿でお会いして、まあ、今考えると、なんかちょっと年上だったのかなと思うんだけど、うん、まあ、同い年という体で会ったんですね。で、まあ、会って、それまでの私といえば、もう、会ったらセックスをするもんだと、ばかり思っていたんですよ。
まあね、
なんですけども、その人とは、ま、軽くお茶をして、うん、あ、じゃあ、お疲れ、みたいな感じで、解散をして、うん、え、セックスしないんだ、みたいな、気持ちになり、で、なったら、なんかもう、こう、セックスしないんだっていうことを、なんかすごい重く考えてしまって、私は。
ほう。
うん。この中3の夏にあったんですけども、中3の夏の休みの1週間ぐらい寝込んでた。
え、どういう悩み？自分に性的魅力がないかどうかってこと？
そうだね。とか、まあ、なんでセックスしないんだろうみたいなことをずっと考えて、
ゲイの、
悩んで寝込んでた。
ゲイの友達って、できるもんなんやって、
うん、
確かに。僕も。
あ、そうそうそう。
それ、結構衝撃受けたな。上京してから、ね、その、 った人、ミクシー越しに、そのミクシーで知り合った人たちは、
はいはい、はい。
ほんまにその、まあ、セックスを介さない交友関係っていうのを初めてできた人たちで、
うん。
で、ほんまにその時もそうだね。衝撃受けたね。あ、そうやんと思って。その友達になれるじゃんってね、セックスしなくても。
人と人だからね。忘れていたよね。
そう、あの、もう、自分たちちょっと、その、いびつというかさ。
うん。まあ、まっとうなというか、うん、普通の友達作るプロセスとは違ったね、うんうん、出会い方をするので。
そうやね。
うん。
これなんかね、だからちょっとなんか、ね、難しいというか、なんて言えばいいのかな。だから、のんけの人の視点で言うなら、まあ、女友達ばっかり作ってる状態で、女友達と、うん、まあ、会うってなったらやるでしょっていう風に今まで生きててたんけど、
はいはいはい、
一切性交渉なく、普通にたまに集まって飲むっていうコミュニティがあるっていうことに対して、
うん、
まあ、カルチャーショックを受けたみたいな感じに近いかなと思うよね。
うん。あるんだってね。
ね。だから、そうかな。だから僕たちってそれかもね。その、うん、セックスをしなくても、いい人っていうか、なんて言えばいいんだろうね。
おまんこに頼らない関係性ね。
ああ、字幕スーパー使うね、そこ。
チンポ。チンポかな？チンポに頼らない関係性ですよね。
そう
ね。もうそれまではチンポに頼りっきりだったから。
そうね。
うん。人というか、チンポとの関係しかね、
うん、
気づいてなかったですね。ということをね、私中学生の時に気づけてよかったなって思うな、今でも。
コメンテーターだね。
うん。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、まあ、ほんまに、もう無理やな。
何が？
特別会やってからの15分って短すぎて。
あ、そうだね。慣れちゃったもんね。長く喋ることに。
まあ、ちょっとずつ短くなっていくと思うので。
お願いします。
はい。じゃあ、あっという間の12回の後半でした。
はい。ありがとうございました。
13回は、あの、うん、ちょっと特別なことしますんで。はい。じゃあまた。
どういうことえどういうことえ聞いてないし、聞いてないし。は聞いてないんだけど。え何
じゃあ来週、よろしくね。
よろしくね。よろしくに。
バイバーイ。